明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
KBJ です。レディオヘブン、イエイイエイイエイ。国弁上ネジロに暗躍する秘密結社 KBJ がお送りする ネットレディオ KBJ ズレディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
お相手は私ヤシオザフリーダムでございます。
フリーダム、イエイイエイ。ピギースモール翔平です。
よっピギー、
どうも。
ということでね、
はい、
だいぶ間が空きましたけど、このレディオもね、
年末ラジオから結構1ヶ月ぐらい、
ね、もう1ヶ月ぐらい空いて、
空いちゃいましたね。
そう、撮ろうっつってたんだけど、うんうんうん、先週さ、
はい、
俺
本当ね1週間前に録音する予定だったね、
やろうぜ
っ
つってね言ってたんだけど、うんうん、インフルエンザに、
インフルエンザ今猛威を
振るってるインフルエンザに、はい、俺もね
ご多分に漏れず
がっつりかかりまして、でしかも、
はい、
ほら俺ずっと青汁飲んでるから大丈夫、
はい、風邪ひかないよう自慢してましたよね。
そうそうそう、や実際のところ、はい、6、7年俺風邪という風邪に一回も引かずに来たわけ、ところがよ、
はい、
まあ娘、下の幼稚園の娘が、はい、インフルエンザをもらってきまして、はい、幼稚園で、
うん、
あインフルエンザになっちゃったなと思って、うん、まあでも楽勝っしょって思ってたの、
はい、知らねえだろうと青汁飲んでるから
余裕だよ青汁、うん、俺はにグリーンバリアがあるよと思ってましたが、うん、朝ですね、はい、起きたら、うん、尋常じゃないおかんと、
はい、
節々の痛み、
はい、
あれっつって
あれ
おかしいなっつって
なんだこれは。
そうだね、全く仕事に行く気が起きないんですよ、
う
ん、
もう立てないぐらいの、
うんうん、ちょっと、うん、体温計を持ってきてくれるかいと、
うん、
って恐る恐る測りましたら、うんまあ、7度5分ぐらいだったのかな。
あら、そうでもなかった、
そう、とりあえずその時は、うん、でと思ったんだけど、いやでもね、なんかね、
うん、
全体的に異常な辛さがあるわけ、うん、こりゃいかん、いかんぞ、
だるだるって、
うん、まあまあまあまあ風邪でしょう、うん、なんでね ただの風邪よ。でまあとりあえず、
うん、
今日は一回休んでみようかなと思ったわけ、うんうん
ね
うん
うん、
いや辛いから、
はいはいはい、
まあまあ一日ぐらいだったらまあ
なんで、ね、
まあ、巻き返せるわいの、ね、と思いまして、はい、まあ寝てたんですよ、そしたらね、
うん、
夕方ぐらいになって、
はい、
どんどん辛くなってくるんですよ。で熱を測ってみましたら、はい、なんと9度5分あれあれっつって、
ありえない高さに、
あれっつって、はい、でももう何もできないぐらいの辛さですわな、うん、みたいな。でまあ一晩明けて、
はい、
まあ一応病院行くかっつって、まあ、あの鼻に綿棒突っ込まれて、
はいはいはいはい、
やってたらまあ、はい、まあバッチリインフルエンザ A型感染してますみたいな、はい、のでまあ薬もらって、
うん、
でそっから2日立ち直れなかった、
うん、あそう、
うん、
もうその状態ずっと
ずっときつい、もう、もう
おかん
節々の痛み、うん、もうなんだろうな、仕事なんかできやしないみたいな、うん、まあでもその間もどんどん仕事を追ってくるわけじゃないですか、
ね、
でまあ緊急を要するのだけだましだまし事務所に行って、
うん、やったん、
いやだから本当にさ、うん、これが今すぐ欲しいみたいなのあるじゃん、
うん、
あの先方も、
うん、
ちょっと待ってくださいねっつってそれだけはやります
みた
い
な、ね、それだけね、
うん、ちょこちょこちょこっと行って、うん、でカチャカチャって言って
もう全然言いながら
、うん、で対応しつつ、うん、っていう感じだったんです、うん、できつかったですね。風邪ってきついっすね、インフルエンザ大変、
やっぱ普段引かない人ほどさ、
そうだね、食らうとね、
辛いよね、
やばかったよ、うん、皆さん本当気をつけてほしい。
いや、うん、結局5日ぐらい本当に
5日死んでたね、
死んでたね、ずっと結構しばらく死んでたもんね、うん、
なんかね熱下がった後も、うん、なんかずっと後遺症みたいにさ、うん、 なんか、
うん、
なんかずっとだるいんで体が、うんうん、いや気をつけてくださいね。
いやでも気をつけ、まあマスクとか ね、まあ、ね手洗いとかね、まあ、
手洗いうがいね、
まあ、必要最低限のことはできするけれどもなかなかもう防ぎようがないよね、うん、家族が、
うん、まあ、家族になっちゃうと
ね、なっちゃうとね、うん、だってもうその後奥さんもあれでしょ、
奥さんも撃沈しましたね、
撃沈して、
うんうん、まあまあなんかね長女だけ大丈夫だったんだけど、
う
ん、
そう言ってたフリーダムのお母さんが言ってた今日昼間あったら
そうなんだよね、うん、いやなかなかえげつなかったですね、うん、でさ、はい、それでまあいろいろ仕事もいろいろあるじゃん、うん、の中で とある仕事があって、はい、ちょっと博多にね、
はいはい、福岡県
そうの会社さんが、はい、とちょっといろいろ取引が始まるっていうことで、はい、そう博多に来てくれって言われてて、そのインフルエンザの最中に、
はい、
まあ、これ行けんのかなと思ってたんだけど、まあまあ次の週のね、
はい、まあまあ、ちょっと1週間休んだ後の
ギリ大丈夫だろうと思う、う
ん、週明けぐらいなんだよね。
そうでまあ、うん、インフルエンザで寝てる間にエクスペディアでチケット取って、うん、博多に初めて行ったんですよ、
はい、
博多
初上陸です。
初上陸、
はい、
いや博多っていいっすよねすごく。
いやもうサラリーマンはみんなね福岡に、うん、一度は働いてみたいと、う
ん、ねなんかさ、うん、まず空港がめっちゃ近いでしょ。
近い。
なんか俺もさそのなんだっけな祇園っていう駅があって、
うん、
でも京都じゃないんだけど
京都じゃ祇園じゃなくてね、
うん、博多にも祇園ってところがあって、うん、なんかもう3駅ぐらいなんだよね
地下鉄でね。
そう地下鉄で空港線ってやつもうすぐ着いちゃってさ、うん、でまあ早速着いて、うん、まあ豚骨ラーメン食べてみたいなのででまあ打ち合わせ、うん、昼着いて夕方ぐらいまでがっつりして、うん、でじゃあ中洲だと初めて中洲に行きました
か、はい、中洲に。
そうだね。でまあ結構美味しいもの
ドレンでした。
いやよかったねやっぱり、はい、食い物のクオリティが異常に高いよね。
そうね、
うん、
そうね九州の中でもやっぱり、
うん、
博多は
まあほら本当にそれこそもつ鍋から、うん、まあ、海鮮系とか
もそうね魚も美味しい、ま
あ、全てにおいて、
はい、
そうまあ結局も言うても一日
まあ一晩ね
うんからね、
はい、
そうで最終的に、うん、あのガールズバーにも行きまして。
ガールズバーに、はい、博多クオリティの。
そうだね、
はい、
で行ってなんか一緒に話してくれた子が、うん、長崎から4日前に出てきたっていう全然博多の関係二十歳は女の子だ、
ね、結構そういう人多いからね
そうだね、うん、まあでもまあいろいろ
大体ね他県から
そうだねそう
来てる感じの人が多いからね
楽しくおしゃべりをしておうおうおうおう、まあ、東京帰ってきましたって話なんだけど、まあ出張自体もねすごく久々で。
そうよね、あんまりそういったそのデザイン業、
うん、
だと出張って少ないんですかね、
うん、そんなにはやっぱりないから ね、うん、まあ人によるんだろうけど、うん、まあ俺なんかもう飛行機乗るのも久しぶりだったからさ、
まあ、そうね、
まあなんかちょっとなんかこうね、うん、他県に行くっていうのはなんか ね、
いい
ねワクワク感
やっぱりこうね地方っていうか、
うん、
やっぱね知らない土地で
ね、
うん、
ギーさん最近はそういう意味ではどっか行ったりしましたか。
いやもうあれですね、まあ、毎度のごとく年末年始も、
はい、
あの実家の大分の方に帰りですね。
ソープに行きに行ってことですよね、
はい、そうですね、
はい、
別府に行きの
別府で、
はい、
行ったんすか。
あのラーメン食べの
行ったんすか
ですね。
行ったんすか、はい、武装の方は、
はい、
否定しないですねさすが。
否定も肯定もしません。
否定も肯定もしませんね。
なるほど、はい、
楽しく過ごして帰ってきた
やっぱりそうですね。やっぱ地元の人はそういうとこ少ないんですよねやっぱりね、
うん、なるほどね、うん、ということでね、まあ、はい、今年はなんかまた出張とかでなんかどっか行けるといいななんて思いながらね、
はい、
仕事していきたいな
と。そうですね、やっぱそういう息抜きというかね、
うん、
必要ですよね。
ですね、
はい、
まあじゃあ、
はい、
久々のラジオなんですけど、うん、まあ時事ネタで僕らが一番関心寄せてる話題を一個したいですよ ね。やっぱり、
はい、
稀勢の里
ついに
引退、
はい、
どうですか。
いやもう
有識者の井野さんとしては
そうですね、散々このラジオでもこの大相撲に関しては、ま
あ、追ってきたからね、
追ってきましたけども、うん、で稀勢の里やっぱりねもう、
うん、
もうあれ見てられなかったですね。
ね、
うん、
やっぱ、はい、あれだけ休場して、 あの何連敗でしたっけ、
まあ、場所越しで8連敗7連敗
なん、うん、結構な、ね、あの
記録にね並んでしまって、まあ、たまたま、
うん、
その時に、
うん、
いた国技館に行った方が近所の人
で、ね、
ですね、
うん、
はい、でやっぱりあの稀勢の里が負けた瞬間の、うん、もうあーとか、
うん、
ヤジも飛ばず
もう
シーンっていう風に、
いや
なんか静まり返ったらしいですよ。
ちょっとかなり特殊だよね、うん、だってさ俺もあの行きつけの居酒屋とかで、
はい、
こう相撲を見ながら酒飲んでるんだけど、はいはい、本当にこうマジ頑張れマジ頑張れ稀勢の里頑張れみたいな、みんながさ国民が固唾を飲んで
初日あ負けて、あやっぱ負けたか、2日目
負けたか
ダメか、でも3日目
ああ
みたいなね
ってね、
そうね、
あんなに取り組みを心配される横綱っていうのも今までなかったじゃないですか、
うんうん、それほどねやっぱりこうみんなが待ち望んだ横綱だったし、
うんね、
うん、みんなが勝ってほしい、
うん、
頑張ってほしいというふうにあれほど思われた
横綱
は、まあ、もう
ないないよね、
ないじゃないですか、
うん、なんか変な感じだもんね、うん、あれもね、
うん、まあでもそれもなんかあの稀勢の里のキャラクターというかね、うん、武骨に、
そうだね、
はい、
でやっぱりその横綱っていう風なポジションに立った後はさ、うん、その横綱のランクを落とせないっていうさ、
そう、
謎の暗黙のルールがあるじゃない。も
う大関だったら、ね、うん、幕下にね、まあ、また、うん、あの落ちることはあるけど、うん、横綱はもう引退しかないからね。
そうなんだよね、うん、どう思いますよその制度に関しては。たけしは割と、うん、北野たけしね、
恋
人たけしは別に横綱から落ちてもいいんじゃねえかみたいなこと言ってたんだけど、うん、俺はねそこはそうは思わないんだよね、うん、やっぱり、うん、それができないのが綱の重みであり、
う
ん、
そう
やっぱり圧倒的に強い、
うんうん、
やそのなんだろうね、うん、人であって神っていうのがやっぱり俺は横綱だと思うから、
うんうん、そうだね、
俺はやっぱりそれは落ちれないっていう圧倒的プレッシャーの中で、うんうんうん、綱を張るっていうのはそういうことだと思うから、うん、俺はこのまんまでいいと思ってるんだけど、
そうだ、ね、
うん、
いや全くその通りだと思ってますよ、うん、ピギーもやっぱりね、あの別格
そう、
横綱ってこう日本の中でいろいろこうね、うん、横綱をこう形容するっていうのは結構日本語として使うじゃないですか、ね、でもその横綱ってやっぱりもう圧倒的だとか、
そうだね、やっぱり武神であってほしいからね、うん、
そういう風に
荒人神であってほしいんだよ ね、 やっぱりね
思われてるんで、やっぱりねあれはあれでいい制度だと、
うん、俺もそう思ってるんで、
うん、
だからやっぱりさその綱取った時とか国中がなって、
うん、
その後にすぐ怪我しちゃったじゃん、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、だやっぱね、うん、いろんな意味で稀勢の里っていうのは、うん、ドラマチックな横綱だったなっていう、
ね、あの無口でね常にこうね
でもさ
絵文字にしてこうね、
でも最後さあの会見でさ、うん、一片の悔いなしってさ、うん、まあ、あのラオウを引用したんだろうけどさあのね化粧回しをラオウにするぐらい、うん、ラオウが好きなんでしょ、
うん、
我が相撲人生に一片の悔いなし的なこと言ったけどさ、うん、絶対悔いはあるよねあれ。
いやまあね、
うん、
そりゃそうだよ。
いや
でももうある意味もうあの諦めがつくというかもうこれ以上は無理、
まあね、
っていう納得感はあったんじゃないですかね、
うん、あんなに、
うん、
あんなにやっぱガチで勝てないってね本当に勝てなくなっちゃってだからね、
やっぱあの心技体、
う
ん、うん、
そう
ね、あの何かが一つ欠けてもダメだったんだろう ね、
ね、
やっぱりそのバランスっていうか、
うんうん、ただやっぱそれで言うと相撲界の今後をやっぱり懸念するんだけど、
うん、
はい、やっぱり言
う
ても白鵬もピークは過ぎてるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうね、
確実に
やっぱりもう勝ちきれないっていうか勝ち続けられないよ ね、う
ん、ね、でまあほら隔離もあんなじゃん、
うん、まあ怪我が多い、
まあ、今場所も休場でしょ、うん、
ってなった時に圧倒的な横綱不在時代に今から入ってくるじゃないですか。
そうね、だから世代交代を時期ですよね、年齢的にも、うん、白鵬もね。
けどじゃあ誰がライジングスターとして出てくるのかってなった時に、うんうん、今は見えなくない？
そうね。
だから貴景勝
とか貴景勝はね、まあ、今場所で3場所連続33勝っていう大関昇進ラインを超えて、今24歳、
うん、
まあ若いですよね。
で、
うん、
まあそこが、
そこは突き抜けるかどうか、
突き抜けるかどうかだし、うん、でもやっぱりさ、はい、結局興行であり偽物である以上さ、うん、みんなアントニオ猪木とかジャイアント馬場っていうか見たいわけじゃん、うん、圧倒的に、
圧倒的なやつだね、
圧倒的に強い存在っていうのがさ、うんうんうん、ね、それが今から出てくるのかどうかっていうのが、うん、相撲界は今ちょっとね、
そう、
うん、化け物が見たいじゃんみんな。
そうなんだよね。なんかこう例えば遠藤とかね、
まあ、
ね、期待されてやっぱ相撲のうまさも
まあね、
そう出たけど、やっぱりこうね、こう行ったり来たり
ね、結局しちゃうでしょうね、中途半端、
そう
突き抜けないじゃん、
突き抜けない、
強さが突き抜けないじゃないですか。まあね、そう言ってる僕らもじゃあ突き抜けるのか、はい、って言ったらさ、なかなか
ブレーキする横綱になれるのかっていうとね
ねえ、そういうのありますけど、
やっぱりそう難しいんですよね。
やっぱりね、天に愛されないとねいけないからねっていう感じですかね。まあ今後もね、相撲業界いろいろ見ていきたいなとは思ってますけどね、
は
い
は
い、
まあ一つちょっと時代がね、節目でしたね、
節目でしたね、今年は、
うん、
まあそういう意味ではね、やっぱ元号も今年変わりますしね、
はい、
まあまた新しい時代がね、
平成ね、平成から
ね終わって、はい、どうなりますかね、こっから ね
変わりますね、今年もね、
今年も変わりますね、はい、5月からいろいろと動きがあるのかな、はい、その後東京オリンピック、はい、
そうね、
うん、
いろいろあるね、今年はでもオリンピックもやし、そのラグビーのね、
そうだね、
ワールドカップなんかもイベントありますから、
いろいろ頑張っていきたいところですね、はい、まあ、あとちょっと一個俺が話しておきたいなと思うのは、はい、韓国問題ですかね。
ほうほうほうほうほうほう、
まあ最近結構いろいろ揉めてるじゃないですか、
は
い、
揉めてますね、
レーダー照射、
照射しただ
の、
してないだの、
してないだの、
うん、
あと何無理やり働かされただの、
そうね、
いろいろいちゃもんつけてくれて
ますか、なんかそのもうこじれてる、
うん、
ね、
どう思いますか、ビギーさん的には。
そうなんですよ、なんかここね、最近やっぱりそういうことが、まあ結構前かな、もう、
うん、
一気に
ね
悪化の一途
たどります
ね、関係がね、たどっていく中で、ビギーはでもすごく韓国料理が好きです。
あ、僕もね、はい、だから、
はい、
そのなんていうんですかね、
はい、
その個人間における、はい、うん、人との付き合いで、うん、韓国の方とか、
はい、
で、まあ、いい人もいる、めちゃくちゃいるのは知っています。
少女時代とか今TWICE とかね、
まあもちろん、ね、
文化レベルでの、
うん、そうですね、
日本人の韓流好き具合も半端ないじゃないですか、
うんうん、まあまあまあそれも含めてなんですけど、
一方でね、
一方でね、
うん、
だ僕は、
はい、
ちょっと過激な発言をしますと、
うん、
僕はね一回距離を取ってもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほどね、
うん、だからまあ個人間レベルのあれは別にその恨みとかないんですけど、うん、まあほらなんつうんですか、ああいういろんな問題あるじゃないですか、
はい、
あの
政治的なね、
そう、何、売春的な問題とか、
慰安婦問題とか徴用工問題とかっていうとこですよね。
で絶対的不可逆的なあれとか言 うん、言うじゃないですか、
うん、
でそれ結局蒸し返すじゃないですか、
うん、
もう絶対的不可逆以上の言葉ってもうないと思うんですよ、
うん、
そこまで言っちゃったのを蒸し返されたら、
うんうん、
俺もうなんかこう無理なんじゃねえかなと思って、うん、ってなったら俺はもうね一回国交断絶するぐらいでいいんじゃねえかなと思っちゃうんですよね。
なるほどね。
いやもういいわっつって、
うん、
知らねえよっつって、
なんかそういう感情に多分多数の人が
思ってるよね、
思ってると思う、
ね、うん
うん、そうはなりたくないけども、そうせざるを得ないんじゃないかっていうふうに、
ん、もちろんさ、その戦争はしたくない、
うん、そう
から、だから距離を取りたい、
うん、
もう一回さ、なんかもういいっすわっていう、うん、距離感の問題かなと思ってて、うん、
そう、何がそのなんだろうな、ゴールが見えないというか、うん、どうなったらね、お互いこう納得するのかっていうと、多分これはそういうところ出口が見えない状態になっちゃってるんじゃないかなと、
う
ん、
そうだね、うん、だから何だろうな、別に、うん、まあぶっちゃけこっちとしたらさ、うん、別にいなくたって別にやっていけらって俺は思っちゃうわけ。
まあまあもちろんね、お互いね、うん、お互いね、
そう、うん、だったらもういいじゃないですかっつって、うん、一回距離取ってみませんっていう、うんうん、まあなんか夫婦の話みたいなさ、ね、
話でそれが時間が解決してくれる時も
まあね、まあ
多々ありますから、
ね、そう、別にね、なんだことを荒立てたいわけじゃないんですけど、うんうん、あんまりやってると俺もイライラしちゃうよみたいなのはさ、うん、正直ありますよね。
そうね、うん、なんかそのずっとね、まあ、なんとなくそういう雰囲気に世の中が
ね、
なってる感じがします ね。
まあ良くないけどね、うん、そういうのもね、うん、と思いますけどね。まあ冷静に考えたいなとは思うんだけど、うん、まあそれでも我慢の限界もあるぞみたいなところで、うんうん、ちょっとね、うん、国際法とか、
はい、
世の中のこととかいろいろ考えてね、うん、やってほしいなと思ってますと。
そうですね。なんかうまいことね、
俺にも
できないかなと。
そう、俺にも堪忍袋のあれはあるよっていうのをね、うんうん、なんかまあ全体的に今そうなってきてると思うから、
そうね、
ちょっとね考えてほしいなと。
だからどうなんだろうね、実際その向こう側のね、
うん、
こう自分たちがこう伝わってきてる中のものと、実際向こう韓国の中の人たちっていうところもちょっと気になるなっていうのは正直、うん、
そう、ついでに言うと北方領土問題どう思います、
うん、あれはね、あのね、やっぱ根本的にね、
うん、
ちょっと問題があると思ってるんですよ、そのやり取りに、
ね、
うん、
北方領土、俺は俺の意見ね、うん、俺は正直無理だと思ってて、
そう、あれね、逆にね、あのロシアの人たちからすると、うん、何言っとんじゃいと、ね、堪忍袋の方が切れるでっていう風にちょっと思われてるんじゃないかなっていう
気がする。そうなんだよね、うん、だから俺はあの問題に関しては、うん、俺はもう、うん、いらんと、
うん、
あれさ、うん、あの4頭人質に取られて、うん、他をこうなんかこうなんつうの、他を犠牲にするぐらいだったら、あの4頭をじゃあもういいや、やるから他の利益をこっちにくれの方がもう俺はいいと思うんだよね。だってもう実際問題住んでんじゃん人が、でそれ返せっつって 返されたところで、じゃあ住んでる人どうすんのっつって、もう無理じゃん、
うん、
いや竹島とかは別よ、うん、あれはもう確実に取り返したいんだけど俺は、うん、でも北方領土はやっぱりもう住んでっからね、うん、人が、
そうなんだよね、
もうあれやるから逆になんかもうその他の既得権益でなんかちょっとかましてくれよみたいな、
うん、
もうそっちでいいかなみたいな気はしてるんですけどね、どうすか？
だからそのさっきの竹島の話とかもね、うん、竹島の論理で言うと北方領土の問題っていうのがなかなか難しいとか、
そうだ、ね、
やっぱりその国際法とか、うん、そのね、その戦争が終わった時の取り決めだとか、うん、いろんなものが渦巻いてて、お互いにやっぱ言い分がありすぎて、
そうだ、ね、平行線だよねあれはね、
そう、落としどころがない問題っていうのはすごく難しいなと。
そうね、まあでも北方四島に関しては俺の意見はもうくれてやるよ
っ
つ
って
、
うんうん、
くれてやる代わりにあのなんかちょっとこっちにもいい条件をお前らが提示しろっていう、うんう
ん、あとはあれだね、あそこのがふるさとの人たちの思いだね、
まあまあね、
うん、
そうだね、
そこをどうするかだと思うんだよね、
そうだね、うん、まあそれも含めたいい落としどころがなんかあるといいなあと思いますけどね、というところでちょっと硬い話が続いてしまいましたけど、いろいろね、でもそう言ってもやっぱ考えなきゃいけない問題なんで、
そう
なんかね、いろいろ革新的なアイデアが欲しい。
レディオヘブンは、
うん、
オールマイティにこういろいろ論じていく場ですから、
ですね、
はい、
ということで、まあ、ちょっとまあ、はいはい、 お便りいただいているので、
はい、
読んでもいいですか。
お願いします。
こんばんは、はい、石井です、
はい、
KBJ108、109、110を聞きました。
ありがとうございます。
配信されてすぐ聞いたのですが、はい、すっかり感想を送り忘れていました、
はい、
忘れんなよ。
ありがとうございます。
セブンイレブンの担々麺食べてみました、うん、美味しかったです。しっかり辛くて濃厚な感じで良かったです。
でしょ。
なんとなくインスタントの中華三昧を久しぶりに食べたくなりました。
お、
まあ、あれは最強のインスタント
ラーメ
ン、
ね、中華三昧ね、
うんうん、質問です、
はい、
2019年は大型連休が10日ぐらいあるようですが、うん、
ですね、
もし1年ぐらい休みがあったら何かやってみたいことはありますか。
お
体に気をつけてください。また楽しみにしています、はい、ということで石井さんありがとうございます。今年もよろしくお願いしま す,
お願いします。
ねえ今年はね、うん、あの言語変わる
10連休で、
うんね、10連休とかあるしね、うん、実際休みの使い方って悩むよね。
悩むね。10連休どうしようかな。
10連休どうする。
うん、
まあとりあえずさ1年ってなってんだけど、
うん、
1年休みがあったとして、うん、でまあ金には困らない前提にしようよ、
うんうんうん、そうね、
まあ金はあると、
あると、
うん、でまあ1年プラプラしてても、うん、誰にも咎められることなく自由を謳歌できる、
うん、まあ自分単位で考えた時ね、
うんうん、1年あったら何する翔平だったら。
ビギーはね、これあのお便りいただいて考えた時に何したいかなと思ったら、うん、もう海外留学。
お、留学しちゃう。
したい。
うん、
もうそれがやっぱ一番したいことかな、その1年。あの仕事
どこ留学する。
ニューヨーク。
ニューヨーク。ニューヨーク好きだもんね。
好きなんだよ。
翔平ね。
そう、いつもニューヨークの服とか、
ね、ニューヨークのキャップかぶってるよね。
いるけどニューヨーク一回も行ったことないし。
そうだよね。
まあ勉強 しに行きたいね。
何の勉強するの。
うん、まあ今でも結局ピギーいろいろこうそのなんていうんですかね、経営学とか組織論とかちょっとこうかじってるんですけど、その仕事柄ね、
うん、
まあそういうところをちょっと本格的に1年どっぷりと、まあ向こうのね、う
ん、ニューヨークなんていうとやっぱりさ、はい、結局アメリカっていうのはそもそも移民の街です。
はい
ね、まあ、うん、歴史をたどればヨーロッパのあぶれ者たちがアメリカに渡り、
そうですね、
で多種多様な人種を巻き込みながら国を形成していたっていう、うん、まさにニューワールドオーダーですよ、
ね、そうですよ。
そこの中で生まれてきた文、はい、カルチャーっていうのはやっぱり魅力的ですよね。
そうです、
うん、
まあ、やっぱりこうね、この日本固有の文化とは違う、うん、こうごったに感の中で、うんうん、
形成されていって、ね、まあ、ヒップホップしっかり、まあ、それこそニューヨークハウス、シカゴハウスとか、まあ、
アートもね、
アートも
含めてね、
含めて、まあそうだね、俺もニューヨークはめちゃめちゃ興味あるんだよな、そう、なんていう。
そんな中でね、まあ、英語で勉強しつつ、
うん、
いろんなねこう意見とかその文化に触れて、
はいはい、
行くことっていうのはやっぱり1年ぐらいやらないと、
そうだよね、
できないですよね。うん、
フリーダムは1年あったら、
はい、
うん、あれっすね、僕はね絵を描きたいっすね、
うん、
っていうの、うん、
はい、
なんかね最近ね、まあ仕事は仕事ですげえ楽しくやってて思うんだけど、はいはい、最終的にどうなりたいかなって考えた時にちょっとね心の奥底の願望の中に、
うん、
作家になりたいなっていうのがやっぱある
んですよ。作家願望があるんですか。
作家願望があって、はい、っていうのは、はい、その今ってあの嫌とかじゃない、
うん、
まあお題があって、
うん、
まあ仕事の、
まあそうね、
まあそう
デザイナー業、
そうそうそうそうそう、需要があってそれに応えるっていうのを今なりわいとしてるわけじゃないですか、はいはい、ただ純粋に自分の中から湧き上がる衝動を形にしたいなっていうのがなんか最近でふつふつとあるんですよ。
なるほど、
うん、ってなるんだけど、やっぱ基本的なその毎日のモードっていうのはやっぱりそのテーマとかお仕事いただいてそれをっていうのを、それ嫌じゃないし好きだし今までやってきてやりたかったことだったけど、なんかね一回そういうのを振り切って、うん、なんだろうね、その自分の中のリビド、
うん、
それをただただ単純に作品としてこう作りたいなみたいな気持ちがあって、
なるほど、
ただそれにはやっぱりさ、こう1年とかっていう時間がないとさ、
うん、そうね、時間がないためにね、
できないからね、だからそういうことはやりたいなっていうのはなんか漠然とあるね。まあ多分今仕事も楽しいのよすごく、
うん、
からまあまあよ、その願望は願望としてとっといて、うんうん、まあこっから先60とかさ、うん、70になってまあそっちの仕事が落ち着いてるかどうか知らないけど、うんうん、まあなんか最終的にはなんかそうだね、絵とか描きたいなっては、
ね、
すごく思って
確かにね
っていうのはあるのかな、うん、1年なんかあったら、うん、やっぱ暇じゃない、
うん、
何も
何もない1年ってなかなかね想像つかないよね、
なんかやっぱやりたいじゃん、
うん、
ってなったらやっぱなんか毎日絵描きたいなみたいなとかはすごい 今、うん、今すごく絵が描きたいか
な
ってすげえ思ってるね、
うーん
っていう感じかな。
ちなみにその10連休ってそのフリーダムさんだと、
ああね、10連休、いやまあ俺は10連休休むことはないと思うんだよね、
うん、まあまあそうだね、
まあフリーランスだからさ、
うん、
まあとはいえ世の中が休んじゃってると動かないでしょ、
うん、
だからまあやっぱキャンプ行くかな、
そうね、
うん、でまあ、
はい、
2泊とかキャンプしに行こうかなみたいな、
うん
うんうん、感じは一個計画はしてる、うん、
いいね、
うん、
ペギーも行きたいなそれ、
一緒行く、
うん、
行こうか、行くならちょっと今から計画して
る、そうだね、
そうそうそう、うん、結構ゴールデンウィークってさ、うん、すぐ埋まっちゃうから、
そうだよ、ね、
今から計画しとかないと、
でしかも10連休なんつったらみんなキャンプ行くよね、
そうなんだよ、
うん、
だからもう取らないと、
うん、なんかもう海外旅行なんかね、うん、予約が今殺到してて、
キャンプ行く
結構大変だから、そう計画しましょう、
あいいよ、
うん、
なあな、うちの幼稚園の友達とかとも話はしてるんだけど、うん、
なるほど、まあ、まあまあまあまあ
合同でよければ、
そうですね、はい
みんなで行けるんだったらそれ楽しいし、
はい、そうですね、ぜひ皆さんの
10日
の連休の過ごし方なんかもお便りで、
そうだね、
ぜひ聞いてみたいですね、
ですね、
はい、
あと最近なんだけど、
はい、
俺が一個話したいことがあって、サウナのすすめですね、
あ出ましたね、
はい、
サウナ
もうね、
なんかハマってるらしいですね最近、
もうほぼ毎週末サウナ行ってるんですよ、
はい、週末サウナ、
週末サウナというか、まあ、温泉っすね、
うん、
で結構ねおすすめしたいのが、うん、東京近郊というか、
はい、
都内って結構温泉あるんですよ、
天然の、あそうなんですか、
めっちゃあるっす、だから国立にもあるんですよ、
え
国立だと由良の里っていう、
はい、あ由良の里ね、
そう、
はい、あります、国立インターの近く、
ね、国立インターの近くにあって、
はい、
うん、まああるでしょ、で稲城にもあるでしょ、
お
で武蔵村山とかにもあるし、
あれ何温泉なんですかあれ、
全部天然温泉、
あそうなんですか、
そう、
基
本的にあの、はい、日本って掘りゃ出るんですよ、
まあ、深く掘りゃ、
うん、だからそれが何メートルになるかっていう話なんだけど、はい、とにかく掘れば出る温泉って、
なるほど、
で、はい、俺は結構東京の温泉を行き尽くしたぐらい行き尽くしたんだけど、そうだねっていう感じでまあ行ってるんだけど、うん、まあ稲城のなんだっけな、名前忘れちゃったけど、
稲城、
まあ、由良の里が結構おすすめですね、は
い、ユラの里、あの食いたちのユラの里結構混んでないですか、
混んでる
人がね、
そうだから結構稲城おすすめ、
うん、
うん、あれだね、でもし余裕があるんだったら、はい、奥多摩に瀬音の湯っていう温泉があるんですよ、
瀬音の湯、
ちょっとまあちょっと遠いんだけど、
はい、
でもまあ国分寺からだったら4、50分、
はい、
で瀬音の湯ってところがあって、うん、その泉質が最高、いわゆるヌルヌル系の、
はいはいはいはい、
あれなんかこんなすげえヌルヌルするみたいな、
なんかこう肌に
保湿効果めちゃめちゃあるみたいな、でまあほら奥多摩なんで、うん、結構もう森山ん中の感じで、
はいはいはいはい、環境も良くて
環境も最高で、はい、瀬音の湯はね本当におすすめです、ね、う
ん、そんな中でサウナ、
サウナあります、
はい、
でさ俺も最初サウナってどう、ちょっと ょっと暑いなと思ってたんだけど、うんうん、あれがね、うん、ピタッとハマる瞬間が来たのよ。
来た、
うん、やっぱね、うん、初め6分ぐらいしか耐えられなくて、
はい、
音を上げてたんだけど、
そうですね、
最近はね、うん、やっぱ10分はいかないとダメだなっていう。10
分いけるようになった。
いけるようになった。
そう。
で最近は一発目10分、
うん、
でまあ水風呂行きます、
はい、
ガーンっつって、その水風呂も初めはこう死ぬんじゃねえかなと思ってたんだけど、うん、やっぱあの水風呂なんだよね。
言うね、言うよね、そういうふうにね。
水風呂に入るためにサウナに入ってる。
サウナの人はみんなそういうよね。
そうなの、そうなの。
あのキューってなんか閉まる感じって言うよね。
水風呂に2分、もう2、うん、3分入れますもん俺も。
おお。
が入って。
入って、
うん。もう水風呂に入りたくてサウナに入ってる。だ最近のコースはまず最初ワンセット目10分。
うん。
で7分7分。
おお。
3セット。
3セット。
確実にこなすようになりましたね。
へ
ぇ、サウナっていうのはね、うん、道なんですよね。
道。
サウナ道なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。あれはもうね、はい、その、耐える美学というか、
うん、
なんかね、不思議とね、サウナに入ってね、こう、うん、高温に耐えながら汗を流してるじゃないですか、うん。あの時ね、姿勢がめちゃめちゃ良くなるっていうね。
あ、そう。
そう。
もうな、背筋が伸び
る。背筋が伸びるんですよ。
あの、サウナでやって、こう、ピギーもなんかこう、ちょっと前はね、ちょこちょこ行ってたんですけど、
うん、
まあちょっと5分ぐらいしか持たないんですけど、あの時何考えてます？
俺は、イメージなんですよ。うん、
はい。
その、汗がボタボタボタボタ垂れてるじゃないですか。うんうん、そのボタボタ垂れる汗に、すべての俺の中の悪い物質が抜け出ているイメージを持たせるんですよ。うん、黒い汗を、うん、イメージして、
うん、
今、俺は今生まれ変わろうとしてる。
体の中の悪い物質が全て出てくると。
そうそうそう。そう思いながらやってるとね、こうね、だんだんね、姿勢がただ、
うん、
こう、背筋が伸びてくるんですよ。
なるほど。
で
悪いものが出るから
その耐えている自分に酔っていくんですよ。
なるほどね。
それがたまらない快感なんですよ、ね、でその後の水風呂、それがまた修行感、
悪いもの出して、
そう、そして締める、
締めると毛穴を、
あのね、そうだね、うん、まあつけ麺の麺になったような気分で、キュッとね、
茹でられて、キュッと締められて、
キュッと締められて、そうなんですよ。で俺は普段から割と酒飲むじゃん、
うん、
でサウナの後ビール行くと思うでしょ、
うんうん、
行きません、
僕行かないですか、
もう出して終わりです
。あれが最高なんじゃないですか、ビールが。
違いますね、コーヒー牛乳ですね。
コーヒー牛乳ですか。
そこで酒を飲まない、
飲まない、
もう何だろうな、
出し切って、
そう、1週間のたまった悪いものをそこで全て出し切って、
ね、
う
ん
う
ん、なるほど、
そう、その日はもうね、休館日に当てるんですよ、っていうのがね、もう今最近はもうそれだけに救いを求めて生きてますね。
なんかね、最近ちょこちょこ、うん、まあ、ネットなんか見ててもやっぱりサウナ来てますよね、
うん、サウナいいですよ、
みんな言うよね。
で俺いろんな、うん、温泉結構好きで、うん、まあキャンプとかも大好きなんだけど、うん、まあもうキャンプと温泉ワンセットだし、
なるほどね、
そうそうそう、まあ風呂はとにかくいいですよ、
うん、
もう俺の趣味は風呂ですね、最近はね。
どうですか、
はい、ちょっとサウナ行きましょうよ、翔平さん。
行きたいですね、
明日行きますよ、これ、
はい、いいですね、
さ、一緒行く、
ちなみに明日ピギーはのハトバスに乗って東京ツアーをするって、
え、なんで、
子供と一緒に、
あ、そうなんだ、
そうなんです、
2人で、
2人で、東京観光してきます。
確かに、でもさ、実際問題、うん、俺もスカイツリーとか行ったことないんだ
でしょ、
うん、そうなんだよね、東京いるとさ、
そう
そう、この間博多行ってさ、すげえ思ったんだけど、うん、博多の人、俺なんか、まあいろいろ会社の人と取引先の人飲み行って、まあ早い時間に別れちゃったから、
うんうん、
解散になって、うん、まあでも、まあ、9時ぐらいだったから、うん、まだちょっと宿に帰るには早いなと思って、うん、一人でふらふら中洲を歩いてて、うん、いい感じの個人店の居酒屋を見つけたわけ、
はいはいはいはい、
で入って、
うん、
じゃあすごいいい人、うん、面白い人たちで、うんうん、でいろいろ話してたんだけど、うん、いやもうほんと中洲なんて、うん、全然面白くないし、
うん、
俺は東京行きたいっすよみたいな話をするんだけど、うん、 けどさ、うん、いや俺に言わせりゃさ、中洲読み、中洲めっちゃ楽しいっすよみたいなさ、うん、だからこれってさお互いそう思ってるわけじゃん。
そうだね。
だからさ、じゃあ 東京って言われてさ、うん、なった時にさ、うん、東京じゃあ面白いかって言われたらさ、うん、まあもうほら普通になっちゃってるじゃん。
まあね、うん、そうだね、日常だからね。
そう、日常になっちゃってるだけであって、うん、それはまあお互いそうなんじゃないですか、うん、みたいな。
まあでもね、ピギなんかそのやっぱ九州出身なんで、うん、でも思いますよ、東京の方がね、まあ飽きない。
うん、
飽きないよ。
そう？
うん。やっぱね、まあ、福岡はまあやっぱり結構いろいろあるけど、言うてもやっぱり1週間1ヶ月いたらもう行き尽くしちゃうもん、うん、
まあまあ、まあ、でも東京だって行かないでしょ。
いや行かないだけだけどさ、行こうと思えばいくらでもあるわけじゃない。
まあまあまあまあまあ、まあ
うん、そういうとこはやっぱ違う。
そうかな、うん、だって俺だって東京行こうと思えば行けるけどつって行かないじゃん。
行かないけどね、
うん、
行かないけどね、うん、
まあ別に、うん、だって俺国分寺だけよ本が。
まあだからそういうローカル感もあるかもしれないけど、やっぱり田舎からすると、
うん、
もう何でもあるし、東京にないものはないからね。
まあね、うん、でも、まあ、中洲だってないものはないんじゃねえかな。
いやまあ福岡もねないものない、あの本当にコンパクトだし、うん、揃ってるしね、ある意味だから最高かもしれない。
そうだからやっぱそ、うん、外、まあそら住んでるところってさ、うん、慣れちゃうじゃん。
そうね、
慣れちゃって見えなくなるのかな、うん、みたいなのはね。
そうね、それあるね、
思いましたけどね、
はい、うん、でもやっぱ福岡最高だっていう人が多いですからね、う
ん、俺はまあまたぜひ ね仕事でも何でも行きたいなと思いましたけど ね、はい、ね、ということでね、はい、まあ今年もレジオヘブンね、まあ頻繁にやっちゃってやれなさそうな、
まあね、頑張っていきたいですね今年も ね、
はい、まあ1ヶ月に1回ぐらい撮りたいね、
せめてね、
せめてね、
はい、
ということでね、はい、まあ更新頻度もそんな感じになると思います。
お便りも引き続き
引き続き
お待ちしておりますので、
お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとはまあ KBJ キッチンもね、
はい、
今年も元気に営業中で、美味しいハンバーグ、
はい、ハンバーグ
ご用意してますんでね、
はい、
まあ、平日家族でも、友達でも、まあ来てください、
はい、
9時半以降は俺もいるんで。
そうですね、土曜日はね、
あの土曜日はサタグル、はい、今日もやってきましたけど、
はい、
すげえ良かったっす
ね、盛り上がってましたね今日もね。
今日は DJ ビン君が、
ビン君が
来てくれて、
プレミアムグルーヴで、はい、
良かったっすね、今日も楽しくやってたんで、はい、ぜひまあ平日の夜でもいつでも来てくれれば、はい、美味しいご飯は用意してますし、土曜日は DJ 入れて、
はい、
楽しくワイワイやってますんで、はい、ぜひこちらもよろしくお願いしますということで。じゃあ今年も KBJS レディオヘブン、はい、よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ。
チャランポランなおたんこナースモダンなダンスをごらんごらん、スタイルはいつも無色透明、スタンスは常にすごく公平、揺れ動く盤上の情勢を調整、二日酔いだけどちゃんと納税、何が来ようがちゃちゃっと共鳴、誰がするんだ乾杯の号令、上下左右こう描く超でかく、ローでなく愛であると願う、目指す未来は全部自分次第、自由自在に弾けるパーティーライト、チャーチライト照らすアーミータイツ、いただきますラージライト、チェキラ的なこと言ってきな、フレッシュなソウルをさ持ってきな、そろそろ皆さん発車の準備、滑走路はもちろんユニオン042、空の向こうに一晩限りのレンタル遺跡、ワイトオートシートシート I AKA 自由自在やりたい放題、目的地なんて誰もわからない、とにかく乗ってけフライハイ、テキーラトントンイケイケドンドン、見つめるお目目はロンドン、バリムービューバリーシェイケパーティー、お月にダンシン動く下半身、そろそろ本当に発車しちゃうぞ、今何時ここ国分寺から、宇宙の皆さんこんにちは、ほら見えてきたニューフロンティア、
自由自在自由自在自由自在自由自在、
空を飛ぶ宙を舞う、何にでもなれる
フライハイ、自由自在自由自在自由自在自由自在、
く語る、いい酒を飲む、やばい音楽を食らいたい。遊ぼうかい、自由自在に。ちなみに今日は体空いてんのかい。ゴタゴタ言うよりアクションでしょ。有言実行、行動で実証。基調占う前に失踪してるから線香にやきりできっと一番乗りできるゴールテープ。自由が俺のコードネーム。やり方はきっといくらでもあるさ。縛られると損さ、昔のトラウマ。イカ様の魚は逆さのままさ。お宝はきっと天空の彼方。掴むならフライハイ、魂は軽く羽ばたけ。ジョナサンリビングストーン MC4 人のコラボレーション、芸術と遊びのエクスプロージョン。よう、これはフリースタイルってわけではない。でも言葉吐くならいつも自由、音の上ならさらに自在。一杯目なら生か瓶ビール、二杯目以降お茶で割り切る。無色透明の液体とピース、個性のなさを個性と信じる。信じるならばライドンよ、えよ、無個性こそが最高峰で遊び回ろう。横の大東京プラスビートの上で大暴走。明日のことなど今はまだ I don't know。 プロは全体が断裁も終わらないような宴会が理想で、脳内巡る展開、結果溶け込みすぎて個性がない。でも
自由自在、自由自在、自由自在、自由自在。
空を飛ぶ、宙を舞う、何にでもなれる、
フライハイ。自由自在、自由自在、自由自在、自由自在。
熱く語る、いい酒を飲む、やばい音楽を
食らいたい。